おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本人、まあ私も含めましてもね、その先祖と言われましても、現代的、近代的町に住んでいるわけでありまして、香菜さんなんぞはもうついこの間生まれたぐらいお若い方なんで、
そんな若くもないですけど。
そんなに若くもないか。ちょっと褒めすぎたね。はい、帰って傷つくんだよね。
そうですね。はい。
でも俺なんか子供の頃振り返って、はい、博多の街、あんな大都会の真ん中でも、子供の頃覚えてるのは、アスファルト道が凹んでて、そこに、練炭とか豆炭の燃えかすで埋めてあったの覚えてるもんな。
え？どういうことですか？
あ、そっか、わかんねえか。うん、七輪とか、
わかります。
あの中でほら、練炭とかって穴がいっぱい。
はい。
あれの燃えかすを道路の穴っぽこんところに捨てるのよ。
え、昔って捨ててたんですか？
捨ててた。
そんなところに？
うん。
それいいんですか？
よくないだろうけど。そういう、その、練炭、豆炭の燃えかすを詰め込むっていうのが行われてて、
はい。
そんな道を歩いた思い出があるのよ。
はい。
それに比べてもう今、アスファルトの品質が上がったんでしょうね。
そうか。
うん。何もかも変わりましたよ、そういう意味では。近頃やっぱ、飛行場のトイレなんか行くと、布団敷いて寝られるんじゃないかって思わない？あれ。本当に綺麗だよね。
綺麗ですね。
本当にね、そういう風にして、こう、だんだん日本そのものが変わっていくんで、私どもも日本というものを近代的なものとして、私たちの体から離れていくわけでありますが。時として蘇る先祖返りってのはないかな。
え？
これ私の体験談だからここから話そうね。
はい。
私ね、あの浅草の三社祭りで棟梁っていう方がいらっしゃる町のまあ顔役なんだろうね。この人があの例の祭り衣装を着て歩くんだけど、おかみさんが草草履がすっげーちっちゃいの。昨日話した足中みたいに。それで、白足袋棟梁を履いてんだけど、かかと、下ろすと地面についちゃうのよ。
はい、
あの、足袋汚れませんかっていうと、棟梁が汚さず歩くのが生きってもんだよ。つまり、祭りの最中、かかとつけないのよ。
うん、
白足袋のかかとを汚さない歩き方を、祭りの期間中やるという。和の履物というのは、つま先着地であります。つま先から後ろへ蹴って踏み出すわけであります。かかと使わない。
はい。
そうすると、着物の前が開かないんだ。
おー。
あれ、かかとついてしまうと、ベラッと広がるのよ。
そうか。
うん。
はいはい。
それがあの、八坂の前で時々見かける、観光客の方が着ている、和服ね、着せてもらって歩いてらっしゃるけど、もう前がはだけて仕方ない。
はい。
これが、芸者さんや舞妓さんが歩くと、もう全然違うんだ。
歩き方なんだな。
うん、着物の毛出しの、
はい。
そういうところに我々の、その、いわゆる先祖返りの体というのがあるわけですよね。はい。少し前かがみ。それで歩幅を割と短めにとっといて歩数で歩くという。
ああ、小刻みに歩く感じ。
そう。
はい。
歩くことは日本人にとって移動ではなく、昔は瞑想であった。
ほう。
つまり日本人は昔歩きながら物事を深く考えることができた。今もそうでありますが、奈良のあの奈良の方は金峰寺で金峰山でいいのかな。京都は比叡山。ここでは僧侶の方が歩いてらっしゃる。知ってる？比叡山黙々と歩く僧侶がいるんだよ。
歩く？
千日開放業。
わかんないです。
ああ。
あ、どこをどう歩いて何をされる？
決められたコースがあるの。
コース。
一日どのくらいある？ 20 キロだったかな？ごめんなさい。
はい。
これを夜通しかけて歩くんです。
何のために？
修行です。千日間。千日間。3年歩きます。毎日、
はい、
その歩きながら悟りを得るという。その他にも歩くことで有名な偉人がいます。小説家ヘミングウェイ、
はい、
そして儒教の孔子、ある意味ではイエス・キリスト、ブッダもそうですね。旅してますね、歩いて、
はいはい、
かつてはやっぱり歩くことは偉大な直感を得るための修行の一環だったんですね。
うん、
これあの、ブラウンさん、あの、アメリカ人の方が言ってます。歩け、ロング、スロー、ディスタンス、長く、ゆっくり、距離を歩く。これが瞑想の基本だそうでありますけども、よくよく考えてみると、日本の祭りはこれです。
はい。
お祭りは、ゆっくりとした足取りで長い距離を歩くでしょう。
はい。
京都祇園祭り。あれ、出し引っ張りながら歩くんでございますね。
はい。
それから東北の三大祭り。あるいは、土佐のよさこい。
うん、
これ踊りながら。阿波踊り。これも踊りながら、歩数を稼ぎつつ歩く。そうすると、日本人って瞑想あるいはトランス状態に入りやすい。
トランス状態には入るかもしれません。なんかわかる気がする。
で、日本の祭りに必要なものをこの二人が挙げてるんですが、日本のお祭りに必要なものは、音として笛と太鼓。そしてもう一つ必要な音。これ言われてハッと気がつく。下駄の音。さあ、先祖帰りのトランスを手に入れるために明日も聞いてください。この続きまた明日のまな板の上で。